はい、始まりました。ちょっと映画の話でも第8回です。ピクニックアットハンギングロックを見てきました。むちゃくちゃ良かったですね。ちょっと体調が万全じゃなかったので後半少しだれたんですけど、まあ内容的にはむちゃくちゃ良かったですね。話としては1900年の2月14日、聖バレンタインの日に、こう、オーストラリアの上流階級の女学生が通ってるというか、寄宿舎だから、住んでるって言ったらいいのかな。女学校があって、その日に、こう、岩山にピクニックに、行くんですけど、まあそこで女生徒3人と付き添いの先生1人が行方不明になって、で、その女学校の生徒とか先生の人間関係がだんだん狂っていくっていう話なんですけどね。まあね、まず前半のピクニックシーンがですね、ほんと素晴らしいですよ。もう映像的にね、美しいです。本当に。僕もう一個の方のポッドキャストで、ちょこちょこ話してるんですけど、まあ、ユリが好きなんですよね。ユリっていうのは、花の方じゃなくて、フィクションのジャンルにおける、こう、女性同士の関係性の話っていう感じかなと思うんですけど、まあ、女性同士というか僕が基本的に、男同士でもユリとして解釈するんですよね。なので僕のユリの定義はだいぶこう普遍性に欠いたものだと思うんですけど、で、やっぱりこう異なるジェンダー同士の関係性だと生まれない独特の関係性っていうものが同じでジェンダー同士の人間の関係性の中には生まれると思うんですよね。で、それが女性同士とか男性同士の関係性の中に芽生えるパッションのようなものを僕はユリという風に呼んでるんですけど、まあ本作もユリです。まあ女学校の女学生同士の話って時点でそれっぽさあるし、あれですよね、こう近年のジャンル化したユリというより、本当にもう大昔の少女向け漫画とかにあった女学生同士の関係性、本来の意味での語源って言ったらいいんですかね。語源のユリに近いものなんじゃないかなと思うんですけど、まあこう女の子がキャッキャウフフしとるわけですわ。で、場所がオーストラリアなんで、すっごい荒野なんですよ。で、岩山もこれはオーストラリアの岩だっていう感じの山で、で、ただその女学生とか先生はこうイギリスの服装なわけですよね。イギリスの上流階級の服装なんですごい小綺麗な格好をしてるんですけど、その小綺麗さの対比として自然の荒々しさっていうのがすごくて、まあそこでこうはしゃいで裸足とかなるんですけど、オーストラリアの大地で裸足になるって結構怖いなとは思って、ピクニック行く前に毒蛇とか毒虫に気をつけてみたいな話してたんで、ただそこってすごい大事な要素で、こう社会からの抑圧からの解放としてのピクニック、そして行方不明になるっていうことが描かれてる話なんですよね。で、この行方不明になるのの理由っていうものは結局のとこよくわかんないんですよ。まあこうならず者にこう暴行されたんじゃないか、で、そのまま殺されたんじゃないか、みたいな噂は流れるんですけど、結局よくわかんないんですよ。で、その、行方不明になった女学生3人と先生1人。まあ、そのうち女学生1人は後から見つかるんですよね。ただ、その女学生は、こう、行方不明になってる間のこと何も覚えてないんですよね。で、その、戻ってきた女学生と、行方不明のままの女学生と先生の間に何の差があったとかもよくわかんないんです。ただ、何かあったのかなっ って思わせる感じがあって、で、その女学生の中のうちの一人に、ミランダっていう、おそらく女学生の中で最も美しいと作中で扱われている女学生がいるんですけど、その子が話の中心になるんですよね。で、これはいろんな人からいろんな感情を向けられてるんですけど、そのミランダっていうのが。で、例えば一人だけピクニックに行けなくって学校に残されて居残りさせられてる生徒。で、この子は、もともとは孤児らしくて、どうも、こう、講演してくれる人がいたおかげで学校に入れたんですけど、どうも、学費が、支払いが滞納してて、もしかしたら退学になるかもしれないみたいな扱いが悪くなってる子。で、そこからミランダに対して、どうもなんか特別視するような感情が向けられてたりとか、あるいは、こう、先生の一人、この人は行方不明になってない人なんですけど、この人も、このミランダに対する感情が、なんか、ただごとならない感じなんですよね。ピクニック中に、私分かった、ミランダはボティッチェリの天使だ、みたいなこと言い出して、ボティッチェリの天使って、とんでもないこと、ビーナスみたいな扱いですよね。で、他の、生徒の中でもちょっと特別視されてる存在っぽくって、あともう一人、このピクニックに来た女学生グループとは別に、その女学生たちを現地の岩山のとこで見かける男の子がいるんですけど、彼女も、まあ、女の子に目が行っちゃう中でミランダにこう意識がすごく向いてる。で、彼女たちが行方不明になった後、それに取り憑かれて捜索に、行ったりするっていう男の子がいるんですけど、それぞれがミランダに対してすごい感情をぶつけていくんですけど、ただミランダが何者かっていうのはよくわかんねえんですよ。ただこうピクニックに行く間に妙に何か哲学的と言いますか、世の中を悟ったようなことを言ってるんですよね。で、そこで何か彼女は今までの生活に何か思うところがあったりとか、あるいはちょっと超常的な存在として扱われているような雰囲気がある。でも結局よくわかんねえんですよね。そのよくわかんねえさを我々は見ながら空白として受け取ってるんですけど、まあ、とにかくね、何も言ってないに等しいので話が。その100のうち1だけ埋まってて残り99をこっちが勝手に埋めながら見てるみたいな映画だったんですけど、あと本作すごい大事だなっていうのが、女学校の学園長と、あと行方不明になる先生の付き添いの先生なんですけど、なんで付き添いの先生がね、この人すっごい嫌味なインテリって感じの先生なんですよね。で、その岩山が何億年も前にできてるとか、あるいはピクニック中に幾何学の本読んでたりする、本当にインテリなんですよ。で、なんか、その賢さって、女学校の先生のそれじゃない感じがするんですよね。おそらく、男性に求められるような知性の方向性。で、女学校で教えてるのって裁縫とか、音楽とかダンスとかなんですよ。いわゆる花嫁修行みたいなことをしているので、あとまあ詩の暗記をしたりね。だからそういう自然科学とか、あるいは地質学とか、そういうものの勉強をするのって多分彼女には求められてない知識なんですけど、彼女はそれを勉強してる人なんですよ。で、彼女は本当は多分そこにいたくなかった人なんじゃないかなって思うんですよね。それこそ男性に生まれてたら、こう研究者として身をなせたかもしれないような能力を持ってる人が女性であるがゆえに女学校の教師をするしかない状態になってるのかなっていうのがなんとなく想像させられる。まあそれによって彼女が行方不明になる うちの一人であるってことも何らかの意味があるように見える。それもわかんないんですよ。本当に暴漢に襲われて殺されただけかもしれないんですけど。ただ、我々はその彼女がいなくなったことに意味を見出してしまう。単なる偶発的な物事のつながりでしかないところに連続性とか必然性、ストーリーを見出してしまうっていうのがそこにあるんだろうなっていうのと、あと本作、裏主人公として言ってもいいかもしれないのが学園長なんですけど、まあ、うるさいんですよ、経営に。学費集めるのとかだいぶ気使ってて、自分事業じゃねえぞ、みたいな感じで、そのさっき言ってた学費の支払い滞ってる子に圧をかけたりしてるんですけど、多分彼女もね、この役割やりたくなかった人なんですよね。うん。で、この、岩山での行方不明事件によって、学校に悪い評判が立って、まあ、新聞には、あることないこと書かれるし、で、その、生徒の親から、退学希望の願いが出て、とか、こう、学校経営に、問題が生じてくるんですよね。で、その中で、一人、学費払ってない子がいるっていう、もう経営の問題がどんどん積み重なってるところに、さらに厳しくしていかないといけないっていうところで、まあ、このままだと退学だよみたいな圧をかけるんですけど、まあ、その後、もう、神様に祈ってたりするんですよ。生徒に圧かけに行ったと。向いてないんですよ。彼女はまた望まざる役割を持ってしまった存在であって、それは別に本作が、そういう若い女学生同士の関係性の物語としてのユリっていうだけじゃなくて、そういう行方不明になる先生とか、こういろいろ経営で悩んでる学校長とか、そういう人々の関係も含めた女性同士のいろんな思いっていうものが詰まったものとして、本当に講義のユリですよね。講義のユリっていうか、まあ僕の定義のユリですけど、いいんですよ。ユリに性別はないし、年齢も ないんですよ。男でもユリに参加できるし、もう中年女性でも、高齢の老年の女性でもユリに参加できるっていう、これですよね。うん。はい。で、あと、まあ、本作ね、こう、まあ、女性中心の話が進んでいった後で、まあ、行方不明の捜索隊とかで男性、まあ、本当に、モブとしての男性が出てくるんですけど、みんなね、服装が小汚いんですよね。だからまあ、女性であるとか、女性とたちは、本当に、小綺麗な、清潔で、まあ、お金のかかった服を、着せられてる立場。守られてる立場なんですけど、彼女たちの世界の外には、そういう荒々しくたりとか、汚れてたりとか、危なっかしい世界が広がってるっていう。彼女たちはやっぱり、鳥かごの中の鳥であるっていう雰囲気もまた示されてる映画で、その、まあ、生と死であるとか、抑圧とそれに対する自由であるとか、本当にいろんなものがメタファーとして詰まってる、非常に優れた作品だったかなと思います。はい。いや、いいですよ。ただ、ちょっと見る機会限られる作品だと思うので、もしご興味ある方いたら、ぜひ早めに見ていただけたらなと思います。以上です。